こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月中頃まで来ました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は2月14日の夜ということで、バレンタインデーだったわけですけれども、どうでしたでしょうか。私は、前もお話ししましたけれど、もう自分に、いいチョコ買って、いただいたんですけれども、その後お仕事でとある配信する、イベントみたいなものに出たら、それの企画コーナーか何かの商品でまたチョコレートいただいて、マリアージュフレールだったかな、なんかそういういいやつもらって、食べて、役得なんていうこともありましたが、そんなバレンタインデーでしたけれども、最近はおめでたいニュースも入ってきて、声優の戸松遥さん出産なさったっていうねニュースもありましたが、それで思い出したのが、ちょうど今週高校の友達の、女性も出産したっていうのがね、LINE で連絡が来て、赤ちゃんの写真とかも送られてきたんですけれども、でそれでね、いつものメンバーの一人なんで、みんなでいろいろ話してておめでとうとか言ってたんですけど、僕がふと思ったのが、あ、その子が、まあ、この子っていうかが成人する頃、私たちは50歳を迎えているのねってふと思ったりして行ってみたんですけどね、まあ、当たり前の話なんだけど、なるほどなとか思っちゃって、でと思えば、もうちょっと前に年明けぐらいの、ところで、小学校中学校の友達から、久々にメールが来て、それもまた、子供がもうすぐ生まれるっていう知らせのメールでね、にわかに周囲がお子さんラッシュで、あ、そういう時期なのかどうかは分かんないけど、まあまあそういう選択を、取って、そういう人生のタイミングを迎える人もいるんだよなっていうふうに思ったんですけれども、かと思えば最近あと気になったニュースが、首都圏のマンションの平均価格が、1990年のが最高価格だったらしいんですけど、それに次ぐ価格だったと、2020年が、そういう統計のニュースがあって、まあだからつまり30年ぶりの高値を記録したっていうことだったんですけど、1990年っていうのが僕の生まれた年なので、なんかそれでいろいろ思うところがあって、90年生まれの世代って、幼少期がバブル崩壊で、95年に震災があったりして、で小学校中学校の時ニュース見ると、大体ずっと不況のニュースとか、あとデフレね、とにかくデフレなんだっていうニュースを毎日毎日、見させられて、なんかこう生まれる前の80年代にあったと言われる日本が、世界の経済を制していたという時代を全く知らないから、そのね、まあ、もちろんその90年代も今思えば、例えばエンターテインメントの分野で言うならば、 CD が、一番、売れた、のが90年代後半だとか、まだまだそういう90年代はなんていうか華やかなニュース、もういろいろあったんですけれども、とはいえ日々こう不況のニュースばかり見てきたなって振り返って思ったりして、で30歳になった頃にはコロナの時代ですから、まあ何とも言えないなと思って、で話戻りますけど、だからその30年ぶりの高値って言われると、例えばこうやってお子さん生まれる方が いたりして、で家族を持って、じゃあ、ローンを組んで、家買おうかっていう時期かもしれないわけじゃないですか。でそうなった時に、ここ数十年で一番高いんじゃあんまり買う気がしないよなっていう、普通に考えたら、だって一番高い時は大体避けたいのが人情じゃないですか。でも安かった時、10年20年前とか15年ぐらい前が安かったとして、その頃は まあまだまだ子供なわけで、だったり若すぎるわけだから、そういうタイミングじゃないんだろうなとか、だからいつ買うんだよみたいな、ことをね、そういうニュース見て思ったりしましたね。こう世代論というか、生まれる時代が選べるわけじゃないけれども、まあ、その生まれたところでその各年代の年の時期を過ごす中で、その時その時その状況でベストを尽くさなきゃいけないんだけれども、でなおかつね、今のコロナの中においては各種学校に通っている人、 まあ、受験シーズンですけど、そういう状況も含めてもっと僕らより下の世代がネガティブな状況を迎えていたりすることもあるわけで、いやまあいつがいい悪いっていうのは一概には言えないんですけど、でもね、まあ、そういうこうちょうど生まれた年がニュースになっていたりすると、そういうこと思いましたね。まあ不条理なことも感じますけれども、まあ、何はともあれ、周りで生まれた、お子さんたち、知り合いのお子さんたちの、未来に幸あれというような、気になりました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームはるかさんからいただきました。茨城県の方。内山さんこんばんは。まだまだ寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。先日還暦手前の父がいきなりツイッターを始めたいと言ってきました。 LINE の返事もろくに返ってこないような父なので、ツイッターを始めるなんて非常にびっくりしました。友達か誰かの影響かと思い理由を尋ねてみると、なんと呪術廻戦のツイッターが見たいからという返事でした。結局私が教えながらアカウントを作り、今は相互フォローしています。フォローし合っているってことか。かっこちなみに父の初ツイートはおかかでした。笑い。アラカンの父がここまでハマるとは、作品の影響力はすごいなと思いました。呪術廻戦のおかげで父との会話も増えました。ありがとうございます。余談ですが、父の推しは五条先生だそうです。私はもちろんトゲくんですが、次回の放送も楽しみにしています。内山さん、くれぐれもお体ご自愛ください。ツイッターねー。このお父様がツイッターをね始めたかったきっかけの呪術廻戦のツイッターが見たいからっていうのがね、いろいろこう今の状況を表してるっていうか、こういうふうに使われ方がいろいろあって、何かこう情報が得たい、何か特定のジャンルとか作品とかの情報が得たいっていうので使いやすいものの側面も結構強くなってますよね。僕もそのニュースチェックするときとかね、そういうので使いやすいなと思ってますね。サッカーの情報とか映画の情報とかが得るツールとして使われているっていう、そういう側面が強くなってきてるなと思ったりしましたけど、でもまあまた新しいのが始まってるらしいですね。クラブハウス、全然わかんないんですけど、今度は音だっていうね。まあそうやってツイッターとか、まあ、フェイスブックがあったり、各種インスタとか、まあ、文字情報中心だったり、写真の情報、ビジュアル情報中心だったりっていう、まあ、どちらにしろ目に、を使うものの次は、まあ、耳だろうっていうんで、みんなこう、いろいろこう、それのコンテンツに力を入れた時代らしい、次のものって感じしますよね。全然わかんないですけど、まあまたこれも状況も変化していくことでしょう。ラジオネームカレーのルーは左派さんからいただきました。内山さんこんばんは。毎回楽しく拝聴してます。私は中学3年生です。突然ですが内山さんはフィールドホッケーという競技を知っていますか。知りません。私はフィールドホッケーをやっています。11月頃にホッケーのU15 というものの選考会がありました。 U15 というのは15歳以下の日本代表のことです。 Under15 ってことですね。その選考会に行き日本代表になることができました。え、日本代表の方からメールをいただいてしまいましたね。U15 Under15 の試合の時にはあまり活躍することができなかったので、高校生になったら今よりもっと練習しスタメンに入れるように頑張りたいと思っています。ホッケーはあまり有名ではないのですが、東京オリンピックの種目にもなっているので見てもらえると嬉しいです。応援しています。これからも頑張ってください。大好きです。とのことですけども、しかし中3で日本代表ってすごいですね。日本代表といえば、高校の時に仲良かった男の友達がいて、で大学入ってあんまり会うことがなかったんですけど、高校の時は本当もう毎日3年間同じクラスだったのかな、とにかく毎日毎日ずっと顔を合わせてくだらないことずっと喋ってた友達がいて、で大学入って大学が違ったんで あんまり交流してなくて、そんでその子じゃない友達と久々に会ってご飯食べた時に、あの〇〇くんっていう、さっき言った子、〇〇くん何してんのって聞いたら、あのアルティメットの日本代表になったよって言われて、何それってなって、まず日本代表って何って思ったし、アルティメットって何って思って、でそこで聞いたら、なんかフリスビーを使うスポーツらしいんですよ。でそういうのがあるって言うんで、もうよくわかんないけど日本代表なんてすごいねって言ってて、でそれからまたしばらくして、その本人と会った時かな、会ってアルティメットの話聞いたよって言ったら、その後何年かしたら日本代表からアルティメットなんとか協会のなんとか理事になってて、名刺もらって、日本代表からなんとか協会理事になってて、どういう肩書きすごすぎだろうって思ったことがありましたけどね。いや人生それぞれというか、フィールドホッケーは知らなくて、さっき画像検索して、あなるほどなるほど、アイスホッケーのそのフィールド上床がアイスじゃなくてっていうスポーツねって思ったんですけど、全然知らないんですが、中3日本代表なんてね、もう僕からしたらスポーツ漫画の世界の話でね、すごいなって思いますね。いやリスペクトです。ということで、皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーは皆様がどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、1日のタイムスケジュールを送っていただいています。いろいろたくさんお便りいつもありがとうございます。それでは読んでいきます。ラジオネームおしすけさんからいただきました。東京都25歳の方、内山さんこんにちは。私はアニメーターとして仕事をしているものです。身近な、近いお仕事ですね。以前は毎日会社に通勤していたのですが、1年ほど前に会社を抜けてフリーランスになったのと、コロナの影響が重なり、最近はほぼ毎日自宅作業です。そんな私の1日のタイムスケジュールをお送りします。9時起床、から9時30分まで布団にくるまったままスマホでニュースや SNS をチェックして目を覚ます。あーわかりますねそれ。そこから10時まで、が顔を洗って寝癖を直し、朝ごはんにトーストを食べる。これはこうトーストって毎日決まってるんでしょうかね。で、10時半までがフィットボクシング、かっこ任天堂スイッチのフィットネスゲームです。朝からご飯食べてスポーツ、健康的ですね。で、そこから11時まで服を着替えてカフェオレを飲んで一息つく。僕も朝コーヒー飲みますね。で12時半までクロッキーなど仕事以外の息抜きの絵を描く。へえ。仕事でも、絵描いて、仕事以外でも息抜きで絵を描く。絵を描くことが息抜きになるんだ。僕セリフ言うこと息抜きに全くなんないですけどね。やっぱ職種によっていろいろありますねそこは。そこから13時半までが、近所のスーパーに買い物に行ったり近所を散歩。ああそうなんだ。で14時軽く昼ご飯を食べてから仕事を始める。あこっから仕事が始まるのね。あなるほど。でもまあ僕もそのパターン全然ありますね。で、19時アニメを1話分見ながら夕飯、作る時もあれば買ってきたり卵ご飯などで適当に済ませることも。ふんふん。20時仕事再開。うわ夜も仕事だ。で1時仕事を切り上げてシャワーを浴びる。遅くまで働いてますね。20時から1時まで夜は夜で、1時仕事を切り上げてシャワーを浴びる、のぼせやすいので湯船に浸かることはほぼないです。で1時半までで髪を乾かしたり寝る準備、そして2時に就寝。 2時に寝て次の日も9時に起きるとなると7時間睡眠でいい感じですね。通常だと大体こんな感じに1日を過ごしています。自分の時間を作るために午前中は仕事をしないようにしていますが、あ、そうなんだ、午前中のこのご飯食べてフィットボクシング、カフェオレ、息抜きの絵、買い物っていうのは意図的なものだったんですね。自分の時間をっていう、忙しい時期や締め切り間近だと昼前から仕事を始めます。うん。また仕事中もずっと集中力が続くわけではなく、こまめに休憩をとっているため、手を動かして作業している時間は毎日実質 5,6 時間になりがちです。確かにね、自宅作業とか一人でやってると集中力って難しいですよね。僕もセリフの練習とかね、こう映像を見ながら絵にセリフを合わせていって、だいたいこんな感じで、本番テイク使えそうだなっていうのをね、考えながらやるのあるんですけど、集中力続かないですね。あれ、なんでですかね。で、5、6時間になりがちです。計測アプリで作業時間を記録するのが習慣です。あ、そういうアプリがあるのね。これいいですね。会社に通っていた頃よりも今の方が楽しく仕事ができていますが、あ、そうなんだ。気を抜くとほとんど一日中座りっぱなしになってしまうので、スタンディングデスクを買ってみたり、時間があればプールに行ったりしています。結構この運動しよう、体を動かそうっていうのがある方ですね。内山さんもよく確定申告についておっしゃっていますが、ああ、そろそろ時期ですね。そのお話を聞くたびに、ああ、私もそろそろ準備しなきゃなと思い出します。今年もやってまいりました。書類整理は楽しくて好きなのですが、始めるまでが億劫で、ついつい後回しになってしまいます。てんてんてん。これからもラジオ楽しみにしています。ということで、同じ業界ながら、アニメーターの方ということで、こういう一日なのかって分かりましたね。アニメっていろんな、作業する部門が分かれてて、僕らは大きく言うと音響の部門にいるわけですけれども、音響部門と、音響部門だってセリフのところもあれば、音響効果みたいなね、物音をつけていくのとか、劇版音楽をつけていくチームはまた別々だし、で、そういう音響部門と、絵の方っていうのは、あんまり交流ないんですよね。監督とか、各話の演出の人、その回の細かいところを把握している方は、アフレコに来ること多いと思うんですけれども、それ以外の人たちとはね、ほとんど会わないで、作品作りが終わっていくので、近くて遠いというか、うん、そういう意味で参考になりましたね。本当共同作業でできていきますからね。キャラクターの声をやってるけど、その絵を役者さんと違って、その顔、身のこなし、動きを作るのは、絵の部門のスタッフの方々の仕事なので、やっぱり共同作業、分担して作ってるんだなっていうのは、まあ当たり前のことですけど、日々感じていますね。続きまして、ラジオネーム、偏頭痛のチャボさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。人生というコーナーでいろいろな業種の方たちの一日を聞いていると、やはりコロナの影響を受けて仕事や生活が変化したという方がほとんどかなと思います。私は現在地方の保健所で働いています。保健所は本当最近、ここ1年ニュースですごい聞くようになりましたね。昨年新卒で都道府県職員（事務職）として採用され、最初の配属先が保健所でした。つまり私は保健所のほの字もわからず就職して2年目で世界的に大流行している感染症の対応をすることになってしまったのです。ああ、なるほど。もちろん今までに経験のないことですし、これからもこんな未曾有の状況下で仕事をする機会はそうないと思ったので、今回人生のコーナーに投稿してみようと思いました。感染者数の多い東京の保健所に比べれば、私のいる地方の保健所の忙しさはそれほどでもないのかもしれませんが、一番忙しかった頃の一日を聞いてください。7時起床。早い。 テレビでニュースを見ながら身支度、朝ごはん。8時、車でラジオを聞きながら出勤。ああ、車でラジオを聞くパターンもあるね。で、8時10分、お近い、職場に到着。始業の鐘が鳴る前にメールチェック。新聞の医療関係の記事をチェック。8時30分、始業。鐘が鳴ると同時に電話が一斉に鳴り出す。ええー、そうなんだ。かっこあくまでピーク時の状況です。最近は診療体制や検査体制が整えられたので落ち着いています。かっこ閉じ。風邪症状のある人やその家族から受診先の相談。漠然と不安を抱いている人からの相談。医療機関で受診を断られてしまった人からのクレームなどに対応。陽性者が発生した場合は患者やその濃厚接触者への聞き取り調査を手分けして行う。陽性者の入院調整は専門職の保健師が行う。保健所には他に医師や薬剤師、獣医師、獣医さん、獣医師もいます。12時、昼休憩。もう朝のトピックが盛りだくさんでしたね。12時、昼休憩。お昼の間も電話が鳴り止まない時期もあり、この頃は他の職員と交代でお昼を食べていました。13時、午前中と同じく電話対応。突然、検体搬送や患者搬送の仕事が舞い込んでくることも。現在のように民間の検査機関で大量に PCR 検査ができるような体制でなかった頃は、管内の医療機関から緊急で検査依頼があると、検体を回収して地方衛生研究所まで運びました。陽性が判明し、入院が必要な患者さんが自力で病院まで行けない場合は、保健所職員が防護服を着て搬送しました。あ、それも対応するのか。17時30分、終業。電話対応で手一杯だったため、日中できなかった届け出などの事務を片付ける。18時、終業って言ってるけど、終わってなかったですね。内部のウェブ会議。簡単な議事録を取りながら会議を傍聴。20時、退勤。ここでやっと終わりですね。8時半から始まって、20時に仕事終了。20時10分、近くのスーパーで買い出し。20時30分、帰宅。簡単な惣菜や弁当で夕飯を済ませ、すぐにラジオを聞きながらお風呂。僕も実家にいた頃、お風呂でラジオが聞けたので、ナックファイブよく聞いてましたね、お風呂で。22時、テレビでバラエティを見てストレス発散。23時、布団に入る。布団の中で YouTube やアニメを見る。スマホで見るってことですかね。24時、就寝。24時に就寝して、7時起床で、あ、このままずっと寝てるんだとしたら、7時間睡眠でいい感じですね。今は診療、検査、相談の体制が整備され、以前のように電話が鳴り続けるようなことは少なくなりましたが、予断を許さない状況が続いています。今一番逼迫しているのは、やはり患者さんの治療にあたる医療現場の方たちなので、私たちができる限りのことはしないといけないなと感じています。ただ、コロナの情報に埋もれながらずっと気を張っていると身が持たないので、内山さんのワンクールを聞いたり、お笑いを見たり、美味しいものを食べたりして癒されています。これからも放送を楽しみにしています。寒い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。ということで、まあ毎日ニュース見る中で、東京都、今日は何人でしたとかもあるけど、保健所の様子とかもね、その専門の人のインタビューとか、日々見てますけど、こうやって生の声を聞くと、ああ、やっぱりこうやって、まあ時期によっていろいろ状況の変化はあるとはいえ、一日が盛りだくさんなんだなっていうことがわかりますね。あと、いろいろこう、そうやって参考になった、勉強になったのと違うところで気になったことで言うと、23時、布団に入る、布団の中で YouTube やアニメを見るって書いてあって、これがスマートフォンで見てるとすると、そこで思ったのが、最近自分が出演したアニメをまとめて見る機会があって、いろんなパターンで見たんですよ。テレビで、ハードディスクに録画したやつを見たり、あと、ネットフリックスで見てみたり、iPad で見てみたり、iPhone で見てみたり。で、やっぱりこう、機器によって見え方とか、 それから音の聞こえ方っていうのが全然違うなっていう、スピーカーで見るパターン、ヘッドホンで見るパターン、イヤホンで見るパターンとかね、そういう聞こえ方の部分も含めて、僕はやっぱりできるだけ映画が好きっていうのもあるので、あの大きい画面で音響とかも大きい音出して充実した環境で見て映えるものをっていう風に頭に置いてるんですけど、いつも。でも実際リアルな、まあもちろんテレビアニメですから、基本的にテレビで見ることを前提とした作りなのはまあもちろんとして、とはいえそれプラスいろんな実際は見られ方をしているんだろうなっていう、こうやってスマートフォンで寝ながら見てるパターンもあるだろうし、そういう意味でまあどこに照準を合わせるかっていうのはね、配信で見ることが当たり前になってきた今はね、表現としてね、それは絵の絵作りする方もそうかもしれないけど、なんかまあどうやって何を、第一に置いて作品を作っていくのかっていうのは、これはみんなで考えなければならないというか、まあそんな、なんか何かに合わせすぎるのも良くないんですけど、そういうことをふと思ったりもしましたね。ということで、皆さんいろいろこれからも、このような形で一日のタイムスケジュールを教えてください。メールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします、買い物武将の私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net、 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。